マルコによる福音書は12章の41節以下を迎えました。見出しはヤモメの献金となっています。少し文脈をたどりましょう。今読んでいるところは、主イエスがエルサレムに入ってから十字架に着くまでの1週間の出来事。これをずっと追う形で聖書を読んでいます。で、この日、主イエスは神殿の境内で教えを語っていました。で、この時、イエスは、すでに大評判の人物になっています。ただならない神の言葉を語る奇跡の技を起こす。で、このお方こそ来たるべきメシアではないのか。大評判を得ています。そしてそのお方がエルサレム、都に入って教えを語っている。人はたくさん集まってくるわけです。で、主イエスは人々に教えを語った。終わったんです。お話終わりました。で、そこで、解散ということになります。で、この時、主イエスは、ご自身は引き上げなかったんです。お話はこれで終わりということで、人々は解散して、方々に散っていった。で、主イエスは、そこに残っていました。腰を下ろしていたっていうんです。連日、人に教えを述べ伝えています。疲れたのかもしれません。腰を下ろしてしばらく休んでいた。で、そして座っておられるところの向かい側には賽銭箱があったっていうんです。場所は神殿の境内です。イエスは腰を下ろしている。向かい側に賽銭箱があった。私たち賽銭箱というと、神社に置かれている四角い箱を思い浮かべます。で、ところが様子が全く違います。で、当時エルサレム神殿の賽銭箱っていうのは、今日の私たちからすると、特殊なものでした。壁があって、壁からラッパ型の受け皿。ラッパ型っていうのはトランペットとかホルンみたいな、ああいう形のラッパですね。ラッパの受け皿が13個こう、並んでいたっていうんです。壁があって、そこにこう、ラッパ型の受け皿が13個並んでいた。で、13個それぞれは献金の用途によって分かれていたと言います。で、例えば、神様に感謝献金を捧げましょうと。第一の受け皿に捧げてくださいと。で、罪を犯したと。悔い改めましたと。で、そういう人は2番目の献金の受け皿にお金入れてください。で、神殿を維持していきたい。で、そういう方は3番目の受け皿に捧げてください。で、それぞれ用途別に13個の受け皿が出ていて、それにお金を捧げたって言うんです。お金を入れて、で、その向こうですね、壁の向こうに金庫があったと言います。で、お金を入れると、お金がカランカランと落ちていって、壁の向こうに用意してある金庫の中にこうお金が貯まる。そんな仕組みになっていたと言います。で、シエスは、13個並んでいるラッパがあって、で、その前に、その手前に座って、見るともなく様子を見ていた。こんなところですね。冒頭から見ていきましょう。41節です。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちたちがたくさん入れていた。お話終わりました。疲れを覚えてぼんやりと座っていた。目の前にある賽銭箱。見るともなく様子を見ていた。で、最初に登場するのは金持ちたちです。で、当時は身分社会です。着ているもので、その人がどんな人なのか、どんな立場なのか。で、このことがわかりました。少し余分なことを申します。私、落語が好きなんです。で、昔よく、寄席屋なんかに聞きに来ました。新宿の末広亭とか、池袋の演芸場とか、そんなところに行ったんですね。で、一番最初に出てくるのは前座さんです。で、着てるものがとってもみすぼらしいんです。で、いわゆるこう、ツンツル天のものを着ていると。何かこう、古着みたいな、なんかそんな感じさえするような、非常にこう安っぽいものを着てるんですね。で、あえてそういうものを着るんだと思います。言ってみると、一番格下というところで、で、そういうところから頑張って上を目指しましょうっていうようなことで、あえてそんなものを着るのかなと思います。 だいたい前座さんぐらいだと二十歳前後ぐらいの年かなと思います。まあ若い人が着るんで、そんなになんとか見苦しいっていう感じはしないんです。ただ品物自体は誠に良くない。まあこれは誰でもわかります。で、やがて舞台が進んで、真打ち登場となります。鳥です。で、真打ちの話し家さんでも、いわゆるこう、大看板みたいな、大師匠と呼ばれるような人になると、着てるものが明らかに違うんですね。夏であれば、炉であるとか、車であるとか、まあそんなものを着ていて。で、それもこう、ふわふわしてないんですね。しっとりとした感じで。で、羽織屋なんかですから、色は黒なんですが、黒って言っても、こう、なんか深みのあるような、言うに言われない、こう、綺麗な色なんです。で、一般の人が着こなせるようなものではないと思います。こういわゆる、こう、玄人と、芸の世界で師匠と呼ばれる、まあ、そういう人で初めて、こう、着こなせるような、まあ、そういった、粋なものです。まあ、値段なんていうのは、こう、私なんかや見当がつかない。要するに安いものじゃないな。まあ、そんな感じです。で、こんな調子で、登場した人、金持ちであった。身ごしらえが違うわけです。で、世の中のいわゆるこう階級といいますか、そういうのも違っていて、まあ明らかに立派な人たち。遠目から見ていても、あ、お金持ちの人たちだ。わかる。そういう人たちが来たわけです。で、彼らは、たくさん入れたって書いてあります。たくさん入れた。で、申しましたように、当時の献金、っていうのは受け皿がラッパの形になっています。で、この頃は紙幣というものがありません。お札がないんです。貨幣だけです。で、そうするとたくさん入れるとなるとコインがラッパに当たって大きな音がするんです。たくさん入れます。じゃんじゃらじゃんじゃら。景気のいい音がする。で、そうすると人々は振り返るわけです。お、なんだろうな。そうすると立派な身なりをした人たちが、こうお金をせっせと入れていると。大きな音がしている。ああ、すごいなと。さすがにやることが違うもんだ。まあ、こんな感じになります。で、ここで金持ちって出てくるんですけれども、聖書の中でお金持ちには二つの意味がありました。で、一つは悪いやつって意味です。お金持ちは悪いやつなんです。で、なぜかっていうと、お金に心を奪われて、私腹を肥やして悪いことをして私腹を肥やす。で、そういうことで嫌われたんですね。金持ちと同じ墓に入る。で、これはもう呪われた人間だと。こんな意味になってきます。これが一つです。で、もう一つは、祝福された人って意味があります。祝福された人。真反対なんです。片一方は悪い人だ。片一方は祝福された人。で、実はこの祝福された人っていう方が本筋の意味になります。で、聖書の中でお金、あるいは富、豊かさ、これは否定されません。むしろ肯定されるんです。お金が豊かだ。富を持っている。で、それは神様から祝福されていることの印。で、こんな風に考えるんです。あの人は神様から祝福されている。だから豊かなんだ。こういう理解です。で、そこで、お金持ち豊かな人は、神様から祝福されている人。こういう見方になるわけです。で、お金自体には意味はないんですけれども、受け取る側によってお金に心を奪われて、金金金みたいになっちゃうと、悪くなっちゃう。悪い人になってしまう。で、一方、お金を神様からの恵みとしていただく人であれば、それが祝福の印になっていく。で、こんな理解になります。神殿があって、賽銭箱に景気のいい音が聞こえてくる。人々は振り返ります。お金持ちが、ああ、たくさん献金をしている。で、人々は、やっぱ違うものだと。神様から祝福されている人はやることが違うなと。まあ、こんな調子で、ね、お金持ちの人を見るわけです。そうすると、捧げれている人たちは鼻が高くなる。満足して神殿から去っていく。こんなことでした。ところが、一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨二枚、すなわち一クアドランスを入れた。お金持ちがやってきて、派手な乱りで、そして 景気よく献金をして帰っていった。その後なんです。一人のヤモメがやってきた。このヤモメっていうのは、亭主に先立たれて、身寄り頼りのない老婦人、このような立場の人を指します。家族がなくても、亭主に先立たれても財産ありますよっていうのならばいいんですけれども、そうではない人がたくさんいたわけです。で、当時は社会福祉のような制度はありませんでした。で、文字通り、落ち穂拾いの世界です。人様の畑に行って、余ったもの、刈り損ねたもの、畑に落ちた穂を拾って、そして食べつないでいる。こういう人たちでした。で、彼女たちは着るものが決まってるんです。まあ、亭主に先立たれているっていうことで、上から下まで黒ずくめです。で、黒ずくめでも、綺麗なものを着てるわけじゃないんです。赤に染まってしまったもの、あるいは、裾のあたりはもう擦り切れている。誠にみすぼらしいものを着ていた。それが普通でした。で、そこですぐにわかるんです。ああ、ヤモメさんだ。見てわかりました。彼女がレプトン銅貨2枚を入れた。レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスを入れた。で、今日に例えるといくらぐらいだろうか。少し計算しました。だいたい130円ぐらいです。レプトン銅貨2枚、1クアドランス。今日で言うと130円ぐらいです。金持ちの献金が終わった。パフォーマンスが終わったんです。その後、ヤモメが出てきて、チャリンチャリンと2枚の献金を捧げた。妙に乾いた音が聞こえたんです。イエスは言います。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいヤモメは、賽銭箱に入れている人の中で、誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から、自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。シエスは言うんです。ヤモメが献金した。見てみろ。彼女は、ここにいる誰よりもたくさん入れたんだ。こういうふうに言った。お金の額を問えば、彼女が一番たくさん入れたことにはなりません。金持ちの人たち、たくさん献金した。ヤモメの130円と比べれば、おそらくは何百、何千倍の献金をしたはずです。で、シエスは、数字を見て物を言ってるのではない。額面を見て物を言うのではなくて、その献金に込められている心、意味です。価値ではなくて、意味を見て物を言っている。確かに金持ちたちはたくさん入れたであろう。けれども、彼らの財産に比べれば、わずかなものかもしれない。ヤモメは、額は小さい。けれども、あの1クラドアンスは、彼女にとっての全財産だ。彼女は全財産を献金したんだ。これを見ています。で、これ少し考えてみたいんです。登場したヤモメさん、なんでこんなことをしたんだろうか。なんで彼女はここまで献金したんだろうか。このことを考えてみたいんです。手元にあるレプトン銅貨2枚。おそらくこのお金で彼女は夕ご飯に食べるパンを買うはずだったんだと思います。で、文字通りの生活費全部ということではなくて、このわずかなお金で自分一人食べる夕ご飯のパンを買う、そんな予定だったと思います。そして彼女はそれを全部捧げてしまった。今夜食べるものがありません。なんでこんなことをしたんだろうか。レプトン銅貨2枚捧げて喜んでくれる人はいないんです。褒めてくれる人もいません。ごくドライに考えると、さてこの献金にどんな意味があるんだろうか。そんな風に考えることもできると思います。イエスはヤモメの献金に注目しました。しかし、彼女の献金に注目した人は誰もいない。 やもめ自身、誰かに見られるためにしてるわけではないし、誰かが見たところで何か言ってくれるっていう質のものではない。彼女は自分で好きでやってるんです。もっと丁寧に言うと、やもめは押し出されているんです。彼女の心が押し出されている。持っているものを彼女は捧げたかったんです。なんでこんなことするんですか？今夜のパンでしょ？パン食べられなくなっちゃいますよ。彼女はそれよりもしたいことがあった。パンを食べるよりも彼女は神様に捧げ物をしたかったんです。だからしたんです。なんで神様に献金したかったんだろうか、捧げたかったのか。それが彼女の信仰だからです。彼女は神様のことを愛してるんです。神を信じ、神を愛している。だから、彼女はその心に押し出されて、その気持ちに押し出されて、献金したんです。誰が見てるとか見てないとか、評価されるとかされないとか、彼女にとってはどうでもいいことだった。持っている、世の中的に言えばわずかなもの、わずかなお金です。しかし彼女にとっては大事なものだった。そして、この大事なものを彼女は捧げたかったんです。それが彼女の喜びだったんです。どうして？神様を愛してるからです。愛してるお方に精一杯のことをしたかった。だから下までです。もうすぐ年度が変わります。一人のおばあちゃんがいました。孫が一年生になります。おばあちゃんは親に私にランドセル買わせてくれと、買わないでね、あげるから。デパートに行って、一番いいランドセルを買ってあげた。6年間毎日背負っても、形が崩れない。乱暴に扱っても大丈夫。しっかりしたもの、一番いいものを奮発して買ってあげた。彼女にとって、ランドセルは安いものではなかった。しかし、一番いいものを買ってあげたかった。自分が買ったものを孫が毎日背負って学校に行く。そこに彼女の喜びがあった。これを背負って、この中に教科書を入れて、勉強して、元気に大きくなって育ってほしい。孫の行く末に明るい未来を願って、彼女はお金をはたいて一番いいものを買ってあげた。そこに、彼女の喜びがあった。理屈は同じです。やもめは誰かに勧められたわけではないし、強制されたわけではない。評価されるわけでもない。捧げたから、それに対して何かしてください。対価を求めているわけでもない。捧げること自体が彼女の喜びなんです。そしてイエスはこれを良しとしたんです。旗から見ればわずかなもの。しかしそうじゃない。これは尊い献金じゃないか。神様に捧げるっていうのは、こういうことだぞ。弟子たちを呼んで教えたんです。ここから先は深読みになるんですけれども、やもめの信仰は、実はイエスの十字架の死、ここにまでつながってくるものがあります。やもめの信仰とイエスの信仰、これ重なっていきます。シエスは十字架について私たち人間の罪を許します。人は迷っているんです。神様を信じたいんだけれども、信じられない。神が見えない。だけど信じたい。それが聖書でいう人の罪なんです。なんか悪いことをしたとかっていうことではなくて、神様を見失っている。神様の方に近づきたいんだけど、別の方に行っちゃう。これを罪って呼びます。こういう現実を。そしてキリストは十字架について、そういう私たちを許す。そっちじゃないよ、こっちだよ。十字架についてキリストは神の愛を示すんです。十字架についたキリスト、私たちの罪を許し、神様の愛を示した。あなた方が罪の中で滅びてしまわないように、私があなた方の罪を償った。 神はあなた方を罰することなく、私が、神の子である私が罪を償った。ここに神の愛がある。神様はあなた方のことを怒ってもいないし、捨ててもいない。反対だ。神はあなた方のことを愛して求めているんだ。これがイエスの十字架の死です。で、聖書を読むと、イエスは十字架につくんですけれども、どうぞ十字架についてください。こんなことを言う人は一人もいないんです。もっと言うと、誰もイエスに十字架につくことを望んでいる人はいなかったんです。イエスがご自身で人を愛して人を救うために十字架に向かったんです。イエスにとってエルサレムは敵陣の真っ只中です。そんなとこ行かなきゃよかったんです。十字架につきたくなければ。イエスがエルサレムに向かうっていうのは十字架につくためにエルサレムに行きます。で、このようにして人の罪を許して、人々に神の愛を示す。人々を神様の愛の中に勝ち取っていく。このためにこの方はエルサレムに登ったんだし、十字架につくんです。誰かに勧められるとか、お願いされるとか、褒められるとか、そんなことではない。キリストは神と人を愛して十字架についた。もちろんスケールは違うんですけれども、やもめの信仰、ただ神様を愛しているからできるだけのことをして、そこに彼女の喜びがあった。キリストの十字架の死、重なってくるものがあります。今日私たちこのようにして教会に来ています。献金も捧げます。なんでそんなことするんですか。居直って言えば好きだからしているんです。誰かに強制されてるわけじゃないし、勧められてるわけではない。言葉ではできない心を突き動かすものがあるんです。それは、余人が入って、人が入ってどうのこうの言うような、そういった次元のことではない。深く心を突き動かされるものがある。キリストの愛に触れているんです。だから教会に来るし、だから献金を捧げて私たちは喜びとするんです。今日読んでいるやもめの献金、聞きようによるとお気楽に響くことがあります。1コアドランス130円。心がこもっていれば神様喜んでくれるんだ。なんかいいじゃないかって、そんな気持ちにもなります。けれども、この1コアドランス、ヤモメにとっては全財産であった。そんなことを聞くと、じゃあどうしたもんかなと分かんなくなるんです。よく読んでいくと分かんなくなります。心をこもってないとしょうがないし、けれどもヤモメにとって小さなお金は全財産であった。じゃあ私たち何をどう捧げればいいのかなと、こんなことが分かんなくなってきます。聖書が求めているのは検証するっていうことだと思います。自己吟味です。私たちこうやって教会に来る、献金を捧げます。そこに喜びがないと意味ないんです。喜びと感謝がある。神様が尊くてできるだけのことをしよう。そしてそこに喜びがある。感謝と喜びがある。だから意味があります。だから生きてくるんです。信じるっていうこと、捧げるってこと。それが生きてきます。信仰生活長くしてると、そういった信仰が曇る時があります。当たり前のように教会に来て、当たり前のように献金して、それで終わってしまうような、そんなことも起こります。もう一回今日考えたいんです。キリストを信じるっていうこと、教会に来るっていうこと、捧げるっていうこと、私はその中で何してんだろうか。どんな気持ちで教会に来てるんだろうか。私何捧げてるんだろうか。このことをもう一回自己吟味をしていく。やもめにあったものは感謝であり、喜びであり、自由です。彼女は神様を仰ぐ自由さの中、人の目なんかありません、彼女に。神を仰ぐ自由さの中で、感謝と喜びがあった。 だからできるだけでも通した。それがヤモメの幸せであったはずです。私の信仰、私たちの信仰、そこに感謝があるか、喜びがあるか、もう一回尋ねていきたいと思います。主は私たちに喜びある信仰、感謝のある信仰、これを求めています。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主は神と人を愛して自ら十字架につくことをお選びになりました。主によって生かされて生きている私たちです。神に愛され、神を愛し、主よ、あなたを喜びとするように招かれている私たちです。どうぞ主よ、与えられた信仰の心と行いをもう一度確かめることができるように、私たちに信仰と知恵ある心を与えてください。そしてどっかあなたの心を受け止めて、主よ、キリストと共に喜びと感謝、そしてあなたに従う道を歩むことができるように力を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。